皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第24回の今日は、日本のキリシタン殉教地その9としてお送りします。広島から始まって鳥取、島根までお話していこうと思いますが、関東圏にお住まいの方々にはあまり馴染みがないかもしれませんね。だけれど、キリスト教史では書くことのできない地域です。一つ一つ見ていくこととしましょう。広島のキリシタン。秋の国とその首都広島は、古くから浄土真宗の牙城として知られていますが、この町がかつてキリスト教史で重要な役割を持ち、キリシタンの教会が栄えていたことはほとんど知られていません。宣教師の記録に初めて登場するのは、1559年、宮島にいたキリシタン夫婦をビレラ神父が訪問した記録です。この夫婦は先に福音が入っていた山口で洗礼を受け、キリスト教を保護した大内家が滅びた時に宮島へと移住してきた人たちでした。なのでこの時点ではまだ広島での野別隊は始まっていませんでした。その頃中国地方では毛利元就が広島の三入高松城主熊谷元直らの協力を得て勢力を伸ばしていたのですが、1596年、この熊谷元直が毛利家の家臣数人と共に洗礼を受けキリシタンになりました。毛利家はキリスト教に対していい顔したり排斥したり、風見鶏のようにコロコロと態度を変え、最終的には大迫害をするようになるのですが、この時は好意的だったんですね。実は後に熊谷元直は萩で殉教するのですが、その話はまた山口県のところでお話しますね。1597年1月、26聖人が長崎に連行されていく途中、三原で一泊し、広島を通って行きました。1月19日から22日にかけてなんですが、とても寒い時期ですね。トマス小崎がこの三原で母に宛てて書いた手紙が残っていることは前にお話しましたよね。広島の教会。1599年、広島に最初の教会が建てられ、コンファロニエリ神父と日本人修道士が赴任しましたが、翌年この教会は閉鎖されてしまいました。関ヶ原の戦いで負けて毛利家が領地を減らされたからです。しかし1601年、新しい領主として広島に入った福島正則は、キリスト教に対して寛容で、家臣に多くのキリシタン武士を召し抱えました。そこで宣教師は山口から広島に巡回して60人に洗礼を施しました。こういった地道な活動が実を結び、1604年に広島の教会は再開され、キリシタンの数は400人に上りました。それから10年ほどの間、広島でキリシタンは毎年100人、200人のペースで増え続け、繁栄しました。1614年に徳川幕府が全国にキリスト教禁令を発してもなお、福島正則はできるだけ穏便に、それを実行するようにと家臣に申し伝えているのです。しかし、世の流れは変えることができませんでした。堅固な信徒、特に武士の身分の者たちが捕らえられて殉教していくようになります。広島での殉教。1616年、広島のキリシタン、ドミンゴ・星野が死刑に処され、翌年、明石家門の子、明石内記をかくまった門で、佃又右衛門一家が処刑されました。しかし、1619年の記録には、弾圧にも屈せず、教会には300人の信徒がいると書かれています。この年、福島正則は改辟されて、浅野家が広島に、水野家が福山に入ったため、迫害は厳しさを増すようになりました。1623年、将軍家光が就任すると、江戸では50人が家計に処され、キリスト教禁令が再発布されました。そこで、1624年1月、広島でもキリシタン改めが行われ、 2月16日にフランシスコ・遠山仁太郎、3日後に松安・庄原一左衛門、3月にヨアキム・クロウエモンが殉教しました。この3人は2008年に列伏されているので、次の章でもう少し詳しくお話ししようと思いますが、広島での殉教をざっと押さえておきますと、1634年、小井川のほとりで5人が家計に処され、1636年には1人が穴釣りの刑で殉教。1644年からは摘発された信徒が江戸送りになったのですが、1645年に送られていった2人は死ぬまで帰郷しませんでした。1653年には広島の牢内にいたキリシタン16人のうち11人が死刑を言い渡されました。厳しい拷問を受けてすでに4人が牢死していたので、実際に処刑されたのは7人でしたが、もう教会がなくなって数十年も経っているのに信仰を持ち続けていただなんてすごいことだと思います。こういう精神を見習わなければと思います。その点では共に従うわけにはいかない。2008年にバチカンでは日本のキリシタン殉教者188名を列伏したのですが、そのうちの3人が広島の殉教者です。フランシスコ・遠山仁太郎は1600年浅野家の家臣の家に生まれ、浅野家が和歌山に移封されたため和歌山に行き、そこで1616年に受洗しました。すでに禁教家になっていたので、強い意志でキリシタンになったことがわかります。1619年、浅野家が広島に転封になったので、仁太郎もそれに突き下がってきたのですが、広島には福島正則の時代からの信徒の組があり、そこの人たちと霊的な友情を深めました。1624年、広島でキリシタン改めが行われると、仁太郎は浅野家の家臣だったので、その筆頭に挙げられ、屋敷を包囲されました。藩主からの使者に対し仁太郎は、私は魂の救いに反しない限り、主君なる殿に万事服従いたします。しかし、主なるキリストの教えに背くことは、救いに反することなので、その点では、殿に従うわけにはいきません。と言い、斬首されました。享年24歳、若い命でした。松安・庄原一左衛門は、秋の生まれで、イエズス会のアントニオ石田神父が捕らえられていた時に、その牢の役人をしていたのですが、石田神父が牢内でずっとキリスト教の話をするのを聞いて感動し、キリシタンになった人物です。すごいですよね。アントニオ石田神父は、雲仙の地獄攻めでも屈せず、殉教した人ですけれども、それまで述べ伝えて働いていたのが中国地方だったんですね。松安庄原は1624年2月17日、十字架刑に処されました。刑場に連れて行かれる途中も祈り続け、自分が貼り付けにされる十字架を見ると、めでたきかな聖なる十字架よ、我は汝をあがめ褒めたたえると叫び、かけられました。享年34歳。もう一人、ヨアキム・クロウエモンは、安芸国出身の町人で、広島の教会で長い間、慈悲役、信徒の面倒を見る働きをする人ですね。慈悲役を務め、神父が不在の期間は、代わりに洗礼を施す役目も果たしていました。1624年3月、十字架につけられ、槍で突かれて死にました。最後の言葉は、主なるキリストの教えを受け入れよ。それなくしては救いはない、でした。65年の生涯だったと伝えられています。ものすごい、偉人たちですよね。もっと詳しく。先ほどから、列伏という言葉が出てきていますが、列伏って何？ということをお話ししたいと思います。列伏とは、行列の列の字に、幸福の福の字を書くんですが、 成人の一つ手前の段階である副者、幸福の福に物という字ですね、副者になること、劣せられることを劣服と言います。カトリックでは生徒の交わりという考え方があって、神のもとに召された人々が地上の私たちのために取りなしをしてくれると考えるわけですね。立派な信仰の模範を示して天に行った人たちは当然聖三位の近くにいるはずなので、生きている人たちのことを取り継いでくれるだろうということです。神様、あの人こんなお祈りをしてます、お祈りを聞いてあげてくれませんかと祈りを取り継いでくれたり、神様の心を痛めるようなことをしたことを取りなしてくれたりするとカトリックではされているんですね。だから、聖人というのは大変すごい方なんです。それで当然審査があります。聖人になるにも副者になるにも、まず副者になるためには管轄の司教が調査開始の手続きを申し出て調査が始まるんですけど、そうすると報告書を作るんですね。この調査報告書というのがだいたい2600ページぐらいに及ぶ膨大なもので、1枚ずつ交渉官のサインが必要だというからちょっと唖然とする感じです。それを、なんとか頑張って作ってバチカンに提出します。すると教皇庁内の列聖省というところにその報告書が行くようになって、そこで厳密な審査がされて承認されますね。読む方も大変だと思いますけど。でそうすると枢機卿の全体会議にかけられて、それで OK となれば列服式を持って晴れて副者と宣言されるんですが、もう結構遠い道のりですよね。手間も超かかりますし、何年何十年とかかったりします。でまたここからさらに厳しい審査を通って成人への道が開かれるんですが、難問なのは成人の場合ですけれども奇跡が必要とされることですね。このことについてまた次回にでも劣勢って何としてお話ししたいと思います。以上、もっと詳しくでした。鳥取のキリシタン。では次は鳥取について見ていくこととしましょう。鳥取県、昔の稲葉の国と伯耆の国なんですが、残念なことに両方ともキリシタンの記録があまり多くはありません。稲葉の国にはキリスト教に対し比較的寛容であった姫路藩主池田輝政の孫池田光政が32万石を与えられて入封しました。その時一人の御殿医、藩主に仕える専属のお医者さんですけれども、御殿医を連れて行ったのですが、その人が熱心なキリシタンでした。名前を森玄光といい、息子の森玄春も医者だったのですが、二人ともキリシタンだと訴えられて江戸送りになり、小日向にあったキリシタン屋敷に入牢し取り調べを受けました。何年か後に許されて森玄光は鳥取に戻り、静かに余生を過ごして死去し、森玄春は鳥取藩の江戸屋敷で御殿医を務めました。滅びました、ではまた藩主のそばで働いてもらいましょうというのはかなり恩情ある扱いです。やはり池田輝政がキリシタンに寛容で、それで息子や孫たちもその方針を引き継いでいったのでしょう。宗門改め所の記録を見ると、稲葉の国鳥取より宗門8、9人も出申し候、うち侍2、3人も出申し候と書かれていて、鳥取藩の家臣の中にも信徒がいたわけですが、滅びましたではという感じだったのかどうだったのか、でも熱こく追及されたようでもなく殺されてもいません。伯耆の国の米子騒動。そして鳥取のもう一箇所、伯耆の国なんですけれども、米子藩という藩が建てられて、藩主は中村和忠という人でした。12歳で藩主になったんですが、若くして地位が高くなってしまったのでやんちゃだったようですね。補佐役として横田内膳将という人がつけられていたのですが、この人にいさめられて城内で切り殺してしまいました。それを不服として、横田内膳将の息子が父の居城に立てこもると、 今度はそこへ兵を送って皆殺しにしてしまったんです。これを米子騒動と言います。さすがにこのような残虐なことをしていては藩主としての資質が問われることとなり、幕府に呼びつけられて申し開きのために中村和忠は江戸に行っています。それでまあ家康に会って一応許されましたが、落とし前をつけなければということで皆殺しに加わった家臣4人に自害が申し付けられました。さてこの米子騒動とどうキリシタンが関わってくるかなんですが、この自害を申し付けられた4人のうちの1人がキリシタンだったんです。茶道家で天野宗波という人でした。証になりませんよね。藩主に忠誠を尽くすと言っても不義な殺害に加わってはいけませんから。他の人たちは切腹しましたが、天野宗波はキリシタンだから自害はできないと断って打ち首にされました。一方藩主の中村和忠ですが、それで反省したのかどうかは分かりませんが、1607年にイエズス会士と会った際に私もキリシタンになってもよいと言ったのだとか、12歳で藩主になり15歳で米子騒動を起こしといて19歳でキリシタンになってもよいと言ったからといって、なんだか信用する気にはなれませんよね。実際キリシタンにもなりませんでした。中村和忠はこの2年後21歳でこの世を去り、後継ぎがいなくてお家断絶となりました。すべてを神様だけがご存知で収められていると感じます。このように鳥取、昔の稲葉の国と蜂起の国にはキリシタンはいて、さまざまな形で顔を出していますが、キリシタン処刑殉教については一応なかったということができます。証にならないなと思ってしまいますが、殉教地がないのはいいことではないでしょうか。島根のキリシタン。では島根はどうだったでしょう。島根県、昔の出雲の国、石見の国プラス沖の国ですが、名前を聞いただけで神々が集う縁結びの神社といったイメージが浮かびますよね。今でもそれが観光のメインになっているのですから、昔はもっと宗教的に神道勢力の強い地盤だったことでしょう。しかし石見の国津和野にはキリシタンの城主がいました。坂崎成政、あるいは直盛という人です。関ヶ原の戦いでは東軍について戦い、その功績により石見の国浜田2万石を与えられ、後に津和野に3万石を与えられました。津和野は森鴎外の出身地で西日本で人気の観光地ですが、城下町を整備し紙すき産業を育成するなど町の原型を作り発展をプロデュースしたのはこの坂崎成政なので、もっと尊敬されてもいいはずなんですが、この人はたった一つ間違いを犯しました。それが女の人への執着です。津和野城主が起こした千姫事件。時は1615年のことでした。大阪城落城を目前に豊臣秀頼に嫁いでいた孫娘千姫が心配になった徳川家康は、千姫を無事城から助け出した者に姫を嫁がせると家臣たちに約束しました。それを聞いた坂崎成政は奮起し、やけどまで負いながら千姫を無事救出したのですが、家康は千姫を与えるといった約束を反故にして本田忠時という武将に千姫を与えることにしてしまいました。まあこれがなぜかというと、千姫が救出されて江戸に向かう時だったんですが、本田忠時が護衛についていたんですけど、若くて年も近くて、この時千姫も忠時も二十歳前後だったんですけど、で忠時は結構イケメンだったみたいですね。それで千姫の方が好きになってしまい、家康にわがまま言ったわけです。嫁に行くならあの人のところにしか行きませんと。まあ千姫にしてみても、自分のいないところで勝手にそんな約束されても困るっていうのがあり、政略結婚で豊臣家に嫁いで 命からがら脱出してきたんだから、今度こそ女性としての幸せをつかんでもいいでしょうという気持ちもあったでしょうし、何よりなんで倍以上も年を離れたおじさん、この時坂崎成政は50歳ぐらいですけど、当時は人生50年と謳われていた時代ですからね。なんでまたこのおじさんと結婚しなきゃいけないのって感じだったと思われます。そこでそのわがままを家康も聞き入れちゃって、本多忠時に嫁がせることにしたんですけど、腹の虫が収まらないのが坂崎成政です。千姫の腰入れの時に姫を奪い取る計画を立てましたが、それが露見して失敗、自害して果てました。私としましてはもっといい人生を選べなかったのかなと思います。そりゃ千姫に拒否されて、家康に約束破られてムカついたでしょうけれど、冷静になって一回我慢すれば、あいつに悪いことしちゃったかなと思った家康から思わぬ褒美が与えられたかもしれません。神様は千姫ではなくそっちの方を与えてくれようとしていたのかもしれないですのにね。どんな時にでも一回祈って冷静になり、主にお聞きするということが鍵になるように思います。さて今日は山口までお話して本州を後にしたかったんですが、やはり歴史がいっぱい詰まっていて、そこからの教訓も多かったのでどんどん進んでしまうことができませんでした。山口県からはまた来週、いつになったら日本のキリシタン殉教地シリーズが終わるんだという声が聞こえてくるような気もしないではないですけれど、御心に委ねていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。恵み深い1週間をお過ごしください。